가는 세월 그 누구가 잡을 수가 있나요? 네, 가는 세월 잡을 수는 없어도요, 마음만은 늘 전진이길 바라십니까? 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고야쿠노 헤이슈조고 도무토 가츠키와 데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄트의 아유미 데스.
안녕하세요. 2代目 예쁜이 카나짱 데스.
はい、行く歳月、一体誰が捕まえることができようか。行く歳月を捕まえることができなくても、心だけはいつも青春であることを願いますか、というふうに言いました。
はい。
はい。もう夏もだんだん終わりに近づいてきたね。まだ暑いけどね。
湿気がなくなりましたね。
ああ、はい。ということで、今日は久しぶりに囲碁館中コーナーで映画紹介をしようかと思うんですけど、これはまあ紹介したい、日本の方にね特に見ていただきたいと思ったのが、今年初めて観客数で600万人を最初に突破したヒット作であり、胸痛い実話を元にした映画ですけど、ヨンピョンヘジョンですね。見ました。
見ました。
あみちゃんは
見てないです。
ああ、そっか。これはね、実際韓国側で死者6人負傷者18人を出した2002年6月29日の北朝鮮との戦闘ですね、海上における撃ち合い、それを当時の証言をもとに再現した作品ですね。まあ当時の開戦から10年を期した2010年にこの制作が決まったんだけど、3年かけて完成したってことでしたね。まあ本当に悲惨な映画だと思ってるし、韓国にいる日本人の間でも話題にはなってたんだけど、私も行きたくないと思ってたんだよね。まあでも妻が先に友達と2人で見てきて、まあ非常に悲惨だけど、ぜひ見といたらいいって言われたので行ったんですよね。一応あらすじを読むと、ワールドカップの熱気が熱かった2002年6月、チャムスリ357号、チャムスリというのはこれ大足って意味だよね、というその船ですね、に乗り込んだ艇長のユン・ヨンハ大尉、キム・ヨルさん扮する、で妻の頼りになる夫である総打長のハン・サングク家臣チングーさんが扮してますね。母親の一人きりの息子であるイム兵パクトンヒョ上兵イーヒョヌ君が扮している。でチャムスリー357号の隊員たちは、実戦をホーストさせる苦しい訓練の中で互いを頼り、家族のような存在となっていく。蒸し暑い夏とともにワールドカップの歓声が湧き上がる中、韓国対トルコの3、4位決定戦競技が開かれたその日に、政界の真ん中で砲声が鳴り響いたということですね。政界というのはいわゆる黄海、中国と半島との間の海のことを言うわけですけどね。ワールドカップで盛り上がって、でそれに対する嫌がらせで北朝鮮がいきなり攻撃してきたわけですよ。まあいろいろそういう接近して海域を侵犯してみたいなことはよくあっても、そんな風に砲撃してくることはなかったんだけど、いきなりその時に突っ込んできて砲撃戦が起こるわけだよね。まあ本当に映像自体も目を背けたくなるぐらいの悲惨極まる映像だったじゃないの。
ちょっとグロテスクな場面があり
ました、ね、グロテスクというかもう痛い場面ね。でそれがあと終わりのエンドロール見た？
あ、見ました。
うん、その実際の生存者の証言が流れるんだけど、まあもちろん一人一人が実在の人物としてそのモデルになっている人が出てくるのを見ながら、彼ら自身の記憶によって構成されたんだなってことはリアルに感じられただけじゃなくて、実際は映画の映像の方がまだソフトになってるんだってことがそれで分かった。ってなんかそっちの方が聞きたくないっていうのが、もちろん映画も悲惨だったけど、もっと残酷な場面がね、それこそ地獄絵図だよね、展開してたってことは証言の方が衝撃的でしたね。だから本編以上に私はエンドロールの証言が衝撃的でした。やっぱりその前は映画と思って見てたところがあるから。まあ悲しいことにね、韓国ではこのようなことがまさに現実として起こり得るということになりますよね。エンドロールにも出てきたけど、その個人となった艇長ですね、そのいわゆる艦長が直前にニュースのインタビューに答えてる場面が出てくるわけですよ。でワールドカップの競技場には行けないけど、全国民と共に代表チームの16強進出を心で応援しますみたいにコメントしてた当時の映像が流れるわけだけど、なんかね、艦長と言いながら、あるいは映画の役で出てたそのキム・ヨルさんとはちょっと違う、まだ顔に幼さを残したような若者だったね、その艦長さんね。であとみんなでそのメンバーがワールドカップを応援してる映像なんかも出てたんで、その海軍の 本当に子供と言えるぐらいの若者でしたよ、私から見ると。そうじゃないの、韓国でよく駅とかに集まってたり道とかに立ってたりする軍人っていうと結構若いじゃない、
うん、10代とかですね。
そうだよね、
若いと。
だからまあやっぱそういう若者たちが犠牲になったんだなっていうのがリアルですよ。地続きだからやっぱ韓国の場合はどっか別の国の話じゃなくてこの国の話だし、誰か別の人たちの話じゃなくて家族や知り合いたちの話が韓国における戦争ということになってしまうわけで、まあだからこそ私がこれを見て思ったのは、日本の皆さんがぜひ見なきゃなんないということでしたよね。まあ今日本ではしきりにその集団的自衛権っていうのを行使するっていうのはもう戦争ができる普通の国にするみたいな話が進んでるわけですよ。で、それこそ韓国という戦争ができる普通の国っていうところに住んでて、現実に起こってる戦争の現実を見るときに、まあ、日本のその言葉っていうのがどういう結果を意味しているのかみたいなことをもう一回考える材料が必要なんじゃないかってことで、こういう映画を見るのがいいんじゃないかと。日本も韓国人近くなってるから感じられる世界があるんじゃないかと思うんだけどね、うん、どうだったの？
やっぱり出てくる登場人物が、うん、特にイムインの
イム兵のね
イム兵の子とかすごく若かったし、2002年だからそんなに昔じゃないじゃないですか、
うん、
だからすごくリアルだし胸が痛かったですね、
うん、そうだよね。イムビョン助けるのが役目だから、うん、悲惨になってる仲間を一人一人渡り歩いて治療していこうとするわけだけど、艇長さんが大変になりながら命令するじゃない、いろいろ、
うん、
実際には最後の証言に出てたのよ、腕も足も切断された状態で命令してたってのが出てたよね、
うん、
まあもう直接的に戦争っていうのはそういう風にして敵の体を破壊するためのものを相手にどんどん撃っていくわけじゃない。いやー、そういうことを実感的に感じてしまって、そういうのを見るとそれこそ終戦70周年があったけれども、その時の日本が再び戦争の惨禍が起こることがないようにすることを決意したみたいな憲法の前文にあるけど、そんな言葉の重さっていうのはやっぱ感じざるを得なかったですね。国権の発動たる戦争と武力威嚇また武力の行使は永久に放棄するっていうのがどこから出てくるのかっていうのが実感として感じさせられましたね。まあ、未だにそういう戦争は世界のどっかで起こっているわけであってね、日本はやっぱりそれとは別の道を示すみたいな、そういう平和主義っていうのは大事なんじゃないかなと、ね、自衛隊みたいに言ってまだ軍隊じゃないんだって言ってるのも意味あるんじゃないかなと思った。そういう、まあ、我々が目を背けることなく見ておくといろんな考え方を正せるような隣国の現実の映画なんじゃないかというふうに思いましたけどね。あゆみちゃんなんかはその息子さんは軍隊に行くわけじゃないの？
行きますね。
かなちゃんの旦那さんも行ったわけじゃないの？
行ってきましたね。
行った時韓国にいたの？
いました。
それって結構ロマンチックだよね。
そうですね
国のために頑張っている旦那さんを応援するみたいな。会いに行ったりしたの？
一回だけ行きました。
あ、そういうのもいいよね。
そうですね
何言ってんの私はいいよねって話じゃなかったはずなんだ。
すごい自然が綺麗でいいところでした。
そうなんだ。そういう平和な状況だったらいいことだよね。
そうです ね、まあ、そこでいろいろ苦労はしてるんだと思うんですけど、
苦労しながら人間になっていく。いや、本当に私も講義していつも思うのは、大学1年生に講義するのと 2,3 年生に講義するのと全然違うんだよ。
あ、軍隊に行ってきた、
そう、軍隊に行ってきた 2,3 年生の男たちはみんなピシッと聞いてるわけ。1年生はもう高校生に毛が生えたくらいにしかなってないけど
やっぱうちの旦那さんも行ってきてすごく性格変わったって言ってましたね。
あ、そう、
はい、
どう変わったわけ？
なんか結構内気だったんですけど、外交的にいろんな人とこう話せるようになったって言ってました。
なるほどね、うん、まあ、そういう訓練をすることはいいことです。戦争がない状況の中で国のために頑張っている、そういう訓練ですけどね。はい、ということで今日は我々が見るべき映画ヨンピョンヘジョン、ヨンピョン海戦について紹介してみました。それでは勉強ですね。
오늘의한국말。
はい、じゃあかなちゃん復習の時間です。
はい、
ハクションすいません。
エチ、ミヤネよ。
そうだね、本当にお気の毒ですね。早く治られることを願います。
정말안되겠네요、うん、빨리나아시길바래요。
はい、というね、안됐네요だったけどね、
안되겠네요、
안되겠네요じゃない、かかったっていう状況に言ってるから안됐구나ってことで、あと나아시기って言ったけどそれは違うね、나으시기ですね。
나으시기、
はい、ということです。じゃあ進化問題として、誠に気の毒だ、その안됐다じゃないやつ、
정말、うん、なんだっけ、
うん、あみちゃん何ですか？
バカだ、
うん、バカだ、
だから、
うん、はい、というんですね。はい、ということで、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。前回から病気に関する対話のシリーズをやってますけれども、今日は男友達のスホン君が出てきます。それでは聞いてみましょう。
お、そうなんよ。おっとけちね。
あ、なあ、もぎあっぱ。
くれ、너많이아픈것같이들린다。
오늘은누워있어야되겠어。
빨리낫기를바랄게。
はい、どうですか。
ソン君、こんにちは。元気？
うん。
ああ、僕、喉が痛い。
うん。
そう、なんとかなんとか。
うん。
今日は休んでないとだね。
うん。
うん。早く治ることを願ってるよ。
うん。ということですね。3行目がね、ちょっと変わった表現ではあるんだけど、ポイントですね。それでは2回目でその辺を聞いてみてください。
お、そうなんよ。おっとけちね。
あ、なあ、もぎあっぱ。
くれ、너많이아픈것같이들린다。
오늘은누워있어야되겠어。
빨리낫기를바랄게。
どうですか？
어、そうな、안녕、어떻게지내？어、나목이아파。그래、너많이아픈것같이들린다。오늘누워있어야겠어。빨리낫기를바랄게。
90点だね。
お、
4行目は、오늘の後に助詞が一つあったのと、いそやげっそじゃなくて、だったんだよ。
はい。
微妙な違いだけどね。はい。それじゃあ、ゆっくりバージョンで、そこだけ埋めていきましょう。
お、すほな、あんにょん、おっとけ、ちね。
お、な、もぎ、あっぱ。
그래、너、많이、아픈것같이들린다。
오늘은누워있어야되겠어。
빨리낫기를바랄게。
はい、じゃあ4行目から言ってみようか。
はい。오늘은누워있어야되겠어。
はい。
빨리낫기를바랄게。
はい、100点ですよ。それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。お、スホン、こんにちは。どうしてる？
お、そうな、あんにょん、おっとけちね。
お、そうな、あんにょん、おっとけちね。
俺喉が痛いんだ。
お、な、もぎあっぱ。
お、な、もぎあっぱ。
そうね、あなた相当具合が悪そうに聞こえるわ。
くれ、너많이아픈것같이들린다。
くれ、너많이아픈것같이들린다。
今日は寝てないといけないな。
오늘은누워있어야되겠어。
오늘은누워있어야되겠어。
早く良くなることを願うわ。
빨리낫기를바랄게。
빨리낫기를바랄게。
はい、じゃあ、あゆみちゃん、単語もじょ。
単語と表現ですね。
はい。
ももや、あ。
これは、子音で終わる、つまり、パッチンがあるものにつく場合は、あで、母音で終わる場合は、やっていうことですね。だから、名前とかにつけて、親しみを込めて、目下の人や、ものとか、動物なんかを呼ぶ呼び方ですよね。この場合、スホンにスホナーってつけてるわけだけど、例えば、ホリアーって言うと、腰に対して言ってる言葉だよね。腰よ、みたいなね。タラタラーって言うと、月よ、月よってことで、月に対してあってつけてるわけだよね。だから、呼びかけの言葉ですね。
死ねだ。
過ごす、暮らすですね。じゃあ、独身で暮らす。
独身으로死ねだ。
はい。
も
首とか喉ですね。この喉の方は実は木門の縮約形ってことなんでね。だから首が木で、その穴ということで木門、喉なんだけど、それも木で省略されて使われると。で、さらに声という意味でも使われる。もぎちょった。ね。木そりがちょった。という意味で。木そりっていうのが声なんだけど、ね。首の音、木そりなんだけど、声の意味もなります。
あぷだ。
痛いですけど、 まあよく韓国の人が言うアッパーっていうのは体の具合が悪いってことなわけですね。もちろん痛いってことも含んでるんだけど、全部調子が悪いことをアップだと言ってしまうということなわけですよ。じゃあ体の具合が悪くて学校を休んだ。
몸이아파서학교를쉬었다。
うん。このまま直訳すると体が痛くて学校を休んだ。体痛いって何よと思うかもしれないけど、筋肉痛だってわけじゃなくて、調子が悪いってことを몸이아프다というふうに言うんですね。だからアップだっていうのは病気だという意味だと考えたらいいですね。
桃もがち、
うん、何々のようにですね。それじゃあ血のように真っ赤だ。
피がち새빨갔다。
うん。
들리다。
聞こえるですね。だから듣다が聞くで、들리다が聞こえるという形で自動詞になるわけだけど、聞かせるという意味にもなるんですよね。だからそれは詞役動詞なんだけど、その場合は들려주다ということで、주다をつけるとより聞かせるという意味になりますね。だから聞こえるであり聞かせるであるということですね。それじゃあ雷の音が聞こえる。
천둥소리가들리다。
遠くから波の音が聞こえてくる。
멀리서파도소리가들려온다。
じゃあ慣用句的に聞くところによれば。
들리는바에의하면。
はい、ということですね。
늦다。
늦다、横たわるですね。横になる、あるいは寝る、あるいは病に伏す、病気になっているということにもなりますね。じゃあ部屋に横たわる。
방에늦다。
病床に伏している友人を見舞った。
병상에누워있는친구를문병했다。
はい、누워있는というのが伏している、病気になっているという意味になるわけですね。はい、質問ないですか？
はい、呼び方のところで、例えばキウとかティグって前に言葉が来ると濁るじゃないですか。友達にキュテっていう子がいたんですよ。
キュテ、はい。
で、なんか私はギュテギュテって呼んでたんですけど、多分韓国人はあんま気にしてないと思うんですけど、ある人はキュテって呼んでる人もいたし、ギュテっても呼んでたし、まあ、日本人の感覚だとキなのかギなのかってすごく大事じゃないですか。
基本的に韓国人そんなに意識してないってもあるけど、ギュテが正しいよね。ギュテって日本人が言ってんじゃない？日本人だと
ギュテ。韓国人だったらギュテやって言うと思う。
そうだよ。
そうですね。ギュテって言って
言わないと思う。
そうかも、
日本人はそうなんだよ。日本人は名字がついてる場合に下の名前は濁って始まるっていうとこから、そっちを記憶するんだよね。そうじゃないと名字つけた時に変なことになっちゃうからね。
からのギュリちゃんとかがそうじゃないですか。私的にはキュリちゃんなんだけど、ギュリちゃんって言ってるから、
日本ではもちろんそうだよ。
そう、
名字を除いた名前の方は濁る音から始まる。だから
例えばソンガンホさんとかだって、普通に呼んだらカンホシって言うと思うのね。韓国人はガンホシなんて絶対言わないから、ソンガンホシっていう時はソンガンホシだけど、普通にカンホシって呼ぶし、ガンホシって呼ばない。
っていうか普通呼べないんだよ。そういうふうに最初の音は濁れないのが普通だから。日本人がそう呼んでるんだと思うけどね。
だからなんかギュッテシって言われると私もすごい違和感がある。
確かに。
ちなみに全然また違うんですけど、私の名前カーナーコって言って最初のカは強い方じゃなくて、カナタラマッパさんの普通のカなんですよ。
使ってるってことね。
はい。なのでなんか韓国人の子に私の名前を言って日本語で書いてみてって言うとガナコって書かれるんですよ。
それはだから当然そうだよ。
ねえ、ガナコじゃなくてカナコなんだよっていつも言うんですけど。
なるほどね。じゃあカナコじゃんって言われちゃう。
そうなんです。
ね。
まあどっちでもいいんですけどね。
そうだね。だから東京もさ、本当は東京って書かなきゃならないんだよ。T で始まるから東京ってこの激音で書かなきゃならないの。でも聞いた音として聞いてるから韓国人は東京って書くわけじゃん。いわゆる D で始まる音ってことになっちゃうわけだよね。そこに矛盾が生じてんだよ。耳で聞いたら東京って言ってるから東と書いたんだけど、書くと東京になって、もしその東京って言ってる通り書くと DOKYO って書かなきゃならないという矛盾が生じているね。まあ、その辺はなんか言語のその音の種類がもう違う体系の言語なんだから、合わせようとしてもしょうがないってこと
です
ね。
あのチャングムとかも日本でチャングムチャングムって言ってたからチャングムだと思ってたら、韓国にいたらジャングムだって知ってすごくショックだった記憶があります。あんまジャングムだと日本人的にあんま可愛くないっていうか。
ああ、なるほど。あ、それは確かに。名字なしだからそうしてるんだと思うよ。名字普通にあったらジャングムになってるってことだよ。
そうね。テジャングムだもんね。
はい。それじゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、かなちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、かなちゃんからですね。
はい。すほな、あんにゃん。어떻게지내？
おー、나、목이아파。
くれ、너、많이아픈것같이들린다。
오늘은누워있어야되겠어。
うん。빨리낫기를바랄게。
じゃあ、交代して、あんちゃんから。
어선 안녕? 어떻게 지내?
나 목이 아파.
그래, 너 많이 아픈 것 같이 들린다.
오늘은 누워 있어야 되겠어.
빨리 낫기를 바랄게.
하이, 자, 아임찬 다음은 뭐죠?
하이, 문계 연습 ですね.
하이, 실제의 場면에 자연히 出てくるように 표현이 나려면 연습 ですね. 최초의 표현은 敬語に 나오してますけれども, 私は 何々が 痛いん です ですね.
저는 목이 아파요. 저는 머리가 아파요. 저는 위가 아파요.
머리っていうのは 頭ですね. 위というのは 胃ですね. 続いて そうですね。先生、相当何々そうに聞こえますですね。これ、まあ、第二人称として、また、敬語にしたから、先生にしたわけですね。別に教師とは限らないということですね。
그래요、선생님많이아픈것같이들려요。그래요、선생님많이피곤한것같이들려요。그래요、선생님많이행복한것같이들려요。
많이피곤한것같이というのは、疲れているようにですね。많이행복한것같이は、幸せそうにということですね。なんか声が上ずってたんだろうね。はい、それでは練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
저는목이아파요。
はい、練習してみましょう。
목。
저는목이아파요。
머리。
저는머리가아파요。
위
저는위가아파요
続いて
그래요선생님많이아픈것같이들려요
練習しましょう
아프다
그래요선생님많이아픈것같이들려요
피곤하다
그래요선생님많이피곤한것같이들려요
행복하다
그래요선생님많이행복한것같이들려요
はい、ということですね。じゃあ、後の文型で一つ作ってみてください。
그래요、선생님、많이、배고픈것같이들려요。
相当声に力が入ってなかったので、お腹が減ってるように聞こえますですね。はい、それでは。
お便り質問コーナー。
お便り質問コーナーですね。それでは最初のお便りを、あゆみちゃんの方から読んでもらいましょう。
日本にお住まいの有川貞邦さんです、
はい、
皆さんいつもありがとうございます。楽しく面白くしかも学習も進む一挙両得どころか一挙多得な番組ですね。毎回楽しみにしてますよ。とりわけ武藤さんのお話と遠い側妙なやりとりや博識ぶりに感心しています。両国の架け橋にふさわしい最適な方だと思っています。さて、韓日または日韓の言語や文化や歴史などに関心を持つ人々を知れば知るほど、こんなに親しくなれる両国なのに関心ない人々には一番嫌いな国として挙がるので残念です。しかし自分自身、韓国語を勉強してみる気になるまでは感情的な好き嫌いの物差ししかなかったから、今でも多分表面的な情報や世間一般の感情論で判断していたことでしょう。それだけにお三人や互いの国を知る皆さんの架け橋としての立場に期待するとともに、自分たちも少しでも互いを知る人を増やせれば嬉しいと思っています。こんなに近くてよく似た者同士なのですからね。
はい、どうもありがとうございます。本当に身につまされる内容ですね。頑張らないといけないとね。こんなに近い隣国なのに、こんなによく知らない国っていうのも不思議な感じなわけだけど、でもまあ昔に比べたら、かなりみんな知ってるようになってきたというのはあるよね。その分だけ好き嫌いの感情も強くなった気はするという感じですね。はい。じゃあ、続くお便りをあみちゃんの方から読んでください。
宮崎県のひでじいさんです。
はい。
日韓国交正常化50年を取り上げた NHK ラジオの番組に、京都大学大学院教授の小倉喜蔵さんが出演されていたんですが、サラハン編集長さんと同じ趣旨の解説をされていてびっくり。要約すると、1、韓国も法治国家ではあるが、日本が一度定めた取り決めを堅くなに守ろうとするのに対し、韓国は今現在ある法律や取り決めよりもっと大切だと思うことを優先する国民性である。2、韓流が湧き上がったことで多くの日本人は韓国に関心を持ったが、より韓国に触れるにつれて日本人が共感できないことに出くわして日本人の中で混乱や揺り戻しが起きているのが現状だ。私のことかも。 人権を踏みにいじるようなヘイトスピーチは論外としても、互いに好き嫌いの感情をぶつけ合うのはむしろ自然なことで、ことさら案ずる必要はない、
うん、
3. 互いに一人の人間として向き合うことで、国籍など気にならないはずで、一人一人の結びつきこそが最も大切、
うん、
放送のゲストとして元カラーで日本で活躍されている女優のジヨンさんが出演されていましたが、彼女が話す日本語が同世代の日本の若者語であることにとても驚きました、
うん、
作業座業も自然に話されていました。生の日本語や日本人に触れる中、大変な努力を重ねて身につけたのでしょうね、
うん、
日韓の対立についてどう思うかという難しい質問にも、自分が実際に触れ合った日本人の優しさや思いやりを取り上げることで上手に返答をしていて、センスの良さ、スマートさを感じさせてくれました。日本のファンはよく泣いてくれるんですなどと、私自身想像もできなかった日本人感が伝わってきましたので、ラジオを聞いていた多くの人にも彼女の素直さが伝わり、きっと好感を持って受け止めたはずです。まさに質の悪い政治家たちよりもうんと優れた文化交流大使ですね、
うん、
そんな懇談でサラハンは実はサラハン大学だったと思い知らされた一日でした。
はい、どうもありがとうございます。大学教授の先生と同じことを言ってたということで光栄ですけどね。うん。それにしても、本当にこれは私実感するのは、より関心を持って触れるにつれて、日本人が共感できないことに出くわして、揺り戻しや混乱が起きている。これまさにこうだよね。
うん。
うん、もちろんこのヘイトスピーチはありえないけど、好き嫌いの感情っていうのが現れるのが自然。っていうのが何を思うかっていうと、セウォル号の沈没事故の時に日本でみんな心配して韓国人以上に怒りを感じていたわけじゃないの。これってさ、昔さ、もっと大変なことあったわけじゃん。私が韓国に住み始めた90年代初めとかだったら、橋が落ちた事故とかね。
デパートが崩れたとか
さ。そう、デパートが潰れちゃった事故とかね。もちろんその当時は韓国も発展途上国的要素が強かったわけだけど、いずれにせよ、そういう時に日本からはほとんど関心を持って見てるような話が聞かれなかったわけだよ。もし今それが起こったら大変な騒ぎになってるよ。もう韓国もデパート潰れるから行くのやめようみたいな話になってるけど、忘れられてたわけじゃない、言ってみればね。それから比べると日韓関係は良くなってるんじゃないかと、あえて断言したいと思いますね。その頃韓国に対して関心が全くなかった人たちが嫌いということを言えるぐらいに近くなった、
うん、
そっから先です。なぜかっていうと、韓国人ってそうなの。韓国人って人に対して嫌いって言えるというところが愛の始まりっていうかね。関心持たないとかさ、もうなんか何も言いたくないっていうのがもっと遠い関係であって、韓国人、あなたのこういうとこが嫌ってことを簡単に言った後喧嘩して、その後近くなるみたいなとこがあって、やっぱりこの愛の反対は無関心っていう話があるじゃない。無関心っていうのは本当に発展がない関係だけど、愛すると何が起こるかっていうと嫌いって感情が起こるわけで。で、嫌いってことは逆に言うと相手のことを意識してるってことだから、なんか少しずつ交わってるうちに理解できちゃったり、情が移っちゃって相手の立場で考えてみると仕方ないかみたいになるとかね。そういう理解が始まることはイコール愛が進んでいるっていうかさ、サランの一部だというかさ。で、そういう感じで日本人が今嫌いな国みたいな。なんでこんなに私たちの思いが伝わんないのみたいな話だからさ。ということもあるんじゃないでしょうか。
うん、まあそうですよ。よく芸能人たちが言うのが、うん、アップルポダムソムムップルっていうのが
あるじゃない。ああ、それはすごいね。アップルっていうのは
アップルっていうのは悪い、うん、その
リップル
コメントつけるやつ、リップルっていうの、それが悪いとアップルなのね。うん、悪いプル、
プル、
うん、でムップルっていうのはないこと。
ないこと。
うん、それがないんだよ。
誰も見てないわけだから。はい。ということで、まあ悪口が出てくるってことは近くなり得る。やがては今度理解してくる、共感っていうことが起こり得る一つの兆候だと私は思ってますけどね。女優のジヨンさんすごいですね。ジヨンさんと書いてるけど、韓国的に言えばチヨンさんなわけだよね。でも名前の方だから日本ではジヨンというふうに言ってるわけですね。カラーで今日本で活躍している女優さんなんですね。
日本の女優さんなんだ。
うん、日本の若者言葉話すっていうのは、それはうちの娘はちなみにもうずっと中学生みたいな日本語喋るけどね韓国来てもね日本のファンはよく泣くって、これあるでしょ。日本人ってやっぱりそういう受け身のセンシティブな敏感な感情を表現するっていう日本のいいところじゃないかと思うんだけど、だから泣くとかってみんななんか感激して泣いちゃったりするんじゃないかと思うんだよ、
うん、 韓国はそうで
もないですか。韓国は同じ地平に立ってるからさ。
確かに。
うん。面白かったのは、昔芸能人が日本に行った時に言ってる話で、日本に行くと輪ができる、自分の周りに。輪ができて、なんかそこに線でも引いてあるのかってぐらいに、ぴったりその輪から誰も入ってこない。誰も入ってこない。韓国人は違うわけだよ。警備員がその輪を作る以外には輪ができない。話しかけたり、なんか手掴んだりしちゃいそうな感じが韓国だけどさ。日本だとそういう風にして、スターや芸能人に対しては、自分からちゃんと対象の立場、立つというね。ファンとしては、実にいいファンじゃないか。
行儀がいい。
そう。ね。多分だから、韓国の芸能人っていうのは日本に行きたいと思うよ。日本人のそういう行儀良さみたいな、ファンの良さみたいな感じでね。うん。うん、はい。ということで、日本と韓国が70年の節目を乗り越えて、また関係が新しいステージに立っていくことを期待しながら、今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それでは、またお会いしましょう。さらにへよー。